こんにちは。ポッドでエンジニア第152回、エンジニアのおつもです。
じゃあ、南です。
エンジニアの丹治です。よろしくお願いします。
よろ
お
し
願いし
くお願いし
ま
ます。
す。丹治さんの最近の睡眠事情が聞きたいです。
ここ数日、ポケモンスリープのおかげで僕、睡眠事情が良くて、目のクマが少し改善されてるっていう噂があります。
すごい。いい
い
で
や、ポ
す
ケモン
ね。
スリープ、すごい自分がいいと思ってるのは、やってます？ちなみに。
やってなくて、なんか、シュートリアルがめっちゃ長いって噂だけ聞いた。
チュートリア ル
ここも
で
やってないんですけ
90
ど、
分
そう
寝
なん
な
で
いとい
す
けな
ね。
いっていうハードルが高いんですけど。
チュートリアルがなんて？
90分寝ないとチュートリアルが完了しないという。
90分寝る必
あ、
要があるの？
ただ、一回一晩なのか、まあ、長めの昼寝なのかわかんないですけど、そういうのやらないとダメなんですね。
一回ガチ寝しないと。
マジか。
大
そ
変
れ
ではすね。寝て
攻
る
め
とき
たデ
は、
ザインだな。
本当ですよね。スマホを、電源ケーブルにつないで、スリープにしないで、なんか、ベッドサイドに置いてくださいって言われて、なんか、音とか振動とか、いろんなもので感知してるんだろうな、という感じですね。
なるほど。
で、伏せておかないといけないから、ベッドサイドでスマホを見るってことができなくなって、そこが僕は一番嬉しいところですね。
なるほど。
スマホ中毒者に優しいというか、スマホ中毒じゃなくなる、強制的
ポケ
に
モン
なく
ス
なる
リー
こ
プ
とは
で
あ
ち
り
ゃ
ま
んとレベルとかなんかスコアを上げようと思ったら、触らないということが重要なので。
す。いや、いいですね。
いやでも、絶対、スマホ中毒の人、それぐらいじゃスマホ止めないっすよね。
まあそうですね。リボンのかわいさと中毒具合のどっちが勝つかっていう。
まあそうですね。ポケモンスリープを諦めるか、スマホを諦めるか。ってこと
でで も、
すよね。
それで寝ちゃうような人、スマホ中毒者の中に、まあ2%ぐらいいるんじゃないかと思うんだけど、98%の人は変わんないと思うんだよな。
まあ確かに意志の力の範疇かもしれないですね、これは。まあでも、ポケモンスリープ、ちょっと始めました。
あれ、マジで
いいです
何も知ら
ね。
ないんだけど、あれはなんか睡眠の質が高いとポイントがもらえてみたいな、そういうゲームなんですか？てかゲームなの、あれは。
あ、基本、ゲームだと思います。レベルとかがあって、レベルが上がったり、で、言った通り、睡眠の質がトラッキングされて、この時系列で、今、なんか、午後3、あ、3時ぐらいが深かったとか、そういうのも見れて、睡眠スコアが80点とか出て、それによって、なんか、レベルアップしていく。そんな感
スコ
じ
ア
で
が
すね。
高い方が成長がいいってことなんですか？よく成長するというか。
多分そうなんだと思います。
多分
まだ僕もレベル4ぐらいなので、ちょっと分かってないんですけど。
なるほど。4がどのぐらいかも僕は実は分かってないですけど。
あとなんか、お昼に何もしない、何もすることがないかというとそうでもなくて、なんか餌をあげたり、料理を作ったりっていうのがありますね。
それは、
いいですね。
カビゴンを育成するみたいな、そういうテンションなんですか、一応。
カビゴンが真ん中でドンって寝てて、その子にいろんな餌をあげたり、木の実をあげたりして、まあ、カビゴンがでかくなると良いという世界観になってますね。
なるほど。やるか？
スマホを、電源ケーブルにつないだまま置いとくっていうのは結構、なんか、ハードル高いけど。
なんかバッテリー的にちょっとやっぱ嫌ですね。なるほど。おすすめですか？
なんか、医師の力でなんとかなるスマホ中毒者にとってはおすすめですかね。
なるほどね それで変わんなきゃ意味がないと。 意志の力でどうにかなるスマホ中毒者、スマホ中毒じゃないのでは？まあ、全
まあでも
然違う話。
レベルがありますからね。
まあね。
ある程度レベル以下の人にとっては、すごい救世主みたいな存在なのかもしれないですね。
なるほど。
そうですね。
はい。ポケモンスリープでした。次、
なんか、
あ、ん？
ブラウザのアークは、一応、なんていうか、正式リリースしましたよね。
誰でも使えるようになったってこと？
そうそう、確か。先週？今週だったかな。一応、招待制っていう形だったけど、正式リリースして、Mac ユーザーだったら誰でも使えると。まあ、誰でもダウンロードできると。
知らんかった。なんか会社で使ってる人増えたんですよね。
おお。
そうですね。啓蒙してるんですね。ですか。
いや、なんか、いつの間にか、パソコンパッと覗いたら、アークじゃんみたいなのが増えてて、なんか、招待のチェーンが回ってるのかな、社内でって勝手に思ってたんだけど、みんなあれ、リリースされて使ってたのか。
ここ数日したらそうかもね。
MacOS での1.0のリリースが7月25日って Wikipedia には書いてありますね。だ
この
から、
1週間とかの話だから、そうだな、じゃあ。
10間弱前。そうで
割
す
と、
ね。
1週間、2週間前か。はいはいはい。
そうですね。
なんか、アーク、ずっと気に入らないけど動画あって。なんか、コマン
何で
ド
です
パレッ
か？
トあるじゃないですか。ここ
は
で、
いはいはい。
コントロール K が効かないんですよね。
すっごいわかる。
ね。そ
コン
ん
ト
な、
ロール
取らない
あ、
で、そんなのって思って。
コントロール A はいけ
A
るん
聞く
で
んだっ
す
け？
ね。
あ、そう、A いけて、コントロール K が効かないんですよね。
効かないんですよ。
こ
これはあ
んな
れで
大
す
事な
ね。
もん取らないでほしい。
一日何回コントロール系打つのと思ってるんだっていう
ね。
感じですよね。
大体デバッグとかするときにパス1個消しとくときはさ、ちょっとわーって移動して、コントロール K ボンと。やりますよね。
これは何に代替されたんですかね。
これは、ビムの方向キーの上下に入ってるっぽいっすよね。
でもそれ、ビムだと、コントロールオサドイン JK でいいん
あ、
じゃないで
そう
す
なんで
か。
すけど、あ、なんかその、ビムっぽい体験、勝手に入れといたよ、みたいな、そういう、なんか、やつ。なんか昔、アルフレッドもそうだったんですよね、確か。なん
あれ、こ
か、
の
ちょっと。
コントロール A とかって、僕勝手に Emacs から来てるキーバインドだと思ってるんですけど、
だと思って
そ
ま
れ、
す。
ああ、そうなの。じ
まあ、も
ゃ
し、
あまあ、ど
どうなん
こを
だろ
いいところにして、コントロール K はビム側に上げたって感じなんですかね。
う。なんだろう。か、なんなんだろうね。実はシェル由来とかかもしれないですけどね。
何なんですかね。
わかんないけ
何
ど。
ですかね。
なんか最近、会社で使ってるツールで、なんかシェルを起動し直したら便利というやつがあるんですけど、なんかそいつを使うとコントロール A と K が効かなくなってめちゃめちゃイラつくんですよね。で、なんか一個オプションを渡すだけで直るんだろうけど、一生わかんないって思ってて。
確かに、
なんか
別
大変
に
ですね。
なんとかなるけどイライラするって感じですよね。そういう仕事
ね。
買っとけ
ね。
ば。で
まあで
も、
も、
まあ、リリースしましたよ、正式。
よかった。そう、今、この挙動昔もあったんだよなと思って、今、アークじゃないわ、レイキャスト調べてたんですよ。レイキャスト覚えてます？このアルフレッドっぽいやつですけど。
知らないかもしれない、僕、それ。
なんか、スポットライトみたいなやつ。スポットライトの進化版みたいなやつですね。そ
ア
の、
ル
い
フレッ
つ。
ドは使ってる。
まあ、アルフレッドより
レイキャ
ビ
ス
マ
ト
風
が
な
ダイビン
感
グフ
じの。
ァースト、トータリーエクステンダブルローンチャーって書いてありますね。
そうですね。これ、まあ、こういうのがあるんですけど、で、ここでも、その、キーバインドみたいなやつがあるんですけど、そこも MacOS スタンダードとビムスタイルっていうのがあるんですよね。ナビゲーションバインディングっていう設定に。で、MacOS スタンダードだと EMAX なんですよ。NPFB で、コントロールと NPFB で上下左右いけると。で、もう一個のオプションに BIM スタイルってのがあって、BIM スタイルは、コントロール J、コントロール K、コントロール L、コントロール H で上下左右いけるって感じなんですよね。やっぱちょこちょここのコントロール K とコントロール J で上下運動させるっていうのを BIM スタイルっていうのあるんですよね。
確かに。
まあ、モードがないから代わりにコントロールさせるっていう感じ
まあ、
なんですね。
そういうことでしょうね。
面白いですね。
はい。
だから、コントロール K、まあ、K はショートカットの中では、取り合いになってるんですね、そこは。
確かに、コンフェクトしますね。
いや、そうですよね。あと、なんか、絶対に暴発しちゃう何かあって。あ、思い出した。コントロールシフト E だ。これが E0 を作るっていう違うやつになってて。僕よくやる
ち
の
なみ
が、
に、何が嬉しいことなんですか、大坪君は。
コントロールシフト E って自分がしたいことですか？コントロールシフト E でしたいことは全選択なんですよね。まあ、行選択ですね。実際に
違う
は、
か。
その、コマンド A でいいんですけど、そうでもないの。コントロール K の代わりを僕は欲しいわけですよ。コントロール K の代わりが欲しくって、要するにここ1個を消すってのはしたいわけじゃないですか。で、なんでコマンドパレット開いて、例えば今僕 google.com すら search question とかって書いてあるんですけど、この search 以降を消そうとか思うわけですね。例えば僕は。そうすると、S のところにカーソルを合わせて、コントロール、シフト、E を押すと、本当は K を押したいです。でも K は効かないんで、コントロールシフト E を押すと、そこ以降の全てが選択されてほしいんですよ、僕は。
ああ、それ使ってないから、わかんなかったけど、そう
まあ、
な
一
んだ。
個例示としては、まあ、そこでコントロールシフト A って押したら、そこより前が全部選択できるわけですね。この反対でコントロールシフト E が僕は使いたいんですけど、取られるんですよね。っていう。
確かになんか、ホワイトボードみたいなのが起動するんですね、アークだと。
そう、イーゼルが。
イーゼル。
消してみた。今、キーバインド調整してみた。どうだ？治った。とりあえず、これは設定をいじれば治るもんだってことが発覚しました。
いいですね。
ショートカッツってあるから、ここで。
そうなんだけど、ここでコントロール K があるように見えないんですよね。
ああ、なるほど。
ここはグローバルのナビゲーションとかになっちゃってるっぽいんですよね。コントロール K はどうやら変えれなさそうって思ってる。
テキストエディットの中でのキーショートカットですよね。
そうなんですよね。
なるほど、なるほど。さあ。確かに。
っていう。ここまでなんかすごいキーボードでゴリゴリできるぜみたいな、生産性だぜみたいな顔しといて、なんでコントロール K 取ってくるんやっていう感じなんですけどね。
すごい強い主張がブラウザカンパニーの中であったんですかね。
ね。
まあ、想像ですけど。
ちゃんとフィードバックするか。
フィードバック動線ってあるんですか？
いや、今探してるんですけど、ないんですよね。
なんか左下にあるかなって思ったけど、なかった。
フィードバックする場所がわかんねえ。
ヘルプ、レポートバグ、アスククエスチョン、シェアフィードバック、これじゃない？
どこどこどこ？
グローバルメニューのヘルプ。
そこ
です
か。
ね。上のヘルプっていうんですかね。
ほんとほんと。シェアフィードバック。
I want to use ショートカットコントロール K to
先にアップデートやっとかないって言われた。なるほど。アップデートしてやろう。アップデートしてそこは変わってると思えんが。アーク再起動。ここで。起動してコントロール K。はい、ダメですね。というわけで。 シェアフィードバック。フィードバックですね。コントロール K は、Emacs スタイルで動いてほしいよ。ワークアズリモックススタイル。
レポートフィードバック。なんか、グッドアイデアって褒めてくれた。嬉しい。
いいですね。
エンドフィードバック。フィードバックした。グッドアイデアって言われた。はい。アークでした。
マークでした。
最近、南さんの話聞いてない気がするな。
今日一個話したいなと思っていたのが、なんか面白いブログポストを見つけまして、ブログポスト、なんかブログで説明したコンテンツで、何かというと、Writing an OS in 1000 Lines っていう、まあ、タイトルなんですけど、なんか、すごい小さい OS をステップバイステップで書こうみたいなやつで、で、まあ、今読んでる途中なんですけど、かなり説明が丁寧で、すごい面白いなと思ったので、ちょっとそれを話せればなというふうに思っていました。
これ日本語なんですね、
まあ、ちょっ
これ。
とリンクを、あ、そうです、そうです。日本人の方が書いていて、まあ、まず書いてる人がすごい、OS を書くのが好きな人みたいで、この人の書いた本を、ちょうど最近買って、まあ、それ経由で知ったんですけど、その本自体はなんか、もうちょっと、なんですかね、難しいことをしているというか、なんかマイクロカーネルっていう種類の OS を、この人は自分の趣味で書いていて、で、それをちょっと説明して、マイクロカーネル面白いよみたいなことを書いてる本なんですけど、まあなんか、それよりももっと簡単で、シンプルなものっていうのを、まあ、勉強用に、作って、で、それを説明する、このブログポストっていうのも書いてるみたいな、そんな感じになっています。で、ちょっと面白いなと思ったのが RISC-V を使っているっていうところで、まあ、RISC-V って何かというと、いわゆる x86 とか ARM みたいな、なんかそういう命令セットってあると思うんですけど、そのうちの一つで、まあ、ライセンスフリーで、特許とか気にせずに、使えて、まあ、研究者たちが喜んでたりとか、まあ、あと、実際 RISC-V ベースで、CPU 作ってる会社とかも世の中いろいろあったりするんですけど、かなり、なんですか、x86 とかって、やっぱり歴史的経緯でそういう複雑になってる部分とかがあるんですけど、そういうのがなくて、かなりシンプルで分かりやすかったりするっていうのが特徴かなと思っていて、で、僕も RISC-V、あんまり詳しくなかったんですけど、このブログですごい丁寧に説明してあるんで、結構その辺が勉強になるなっていうのが、一つ良いなと思ったポイントですね。
すごい、鮮魚はハードル
そう
が
です
低
ね。鮮
そう
魚っ
に
て
見
言っ
えるん
て
です
て、
ね。
そうですね。しかも最初もうなんか数十行もないくらいで始まるんで、すごい進めやすいなというふうに思いますね。で、基本ステップバイステップで動く状態を保ちながら少しずつ機能を足していくっていう感じなので、まあ、それも、とっつきやすいというか、いいのかなというふうに思っています。
これ、
あ
なんか
ともう一つ、はい、あ、どうぞ。
本があるって話がありましたけど、これが愛称エナガ本と呼ばれるやつ。
あ、そうですね。この人は自分で略称を作ってるみたいなんですけど、自作 OS で学ぶマイクロカーネルの設計と実装っていう本があって、で、それは、この人が書いた別のもっと複雑なマイクロカーネルの実装と、あとは現実の、なんか、もうちょっとちゃんとしたマイクロカーネルの実装をいくつか持ってきて、なんかそれをベースに、まあ、ひたすらなんか実装をどういうふうにやってるかとかを説明してるみたいな本なんですけど、で、それはそれでちょっとまだ序盤ですけど、まあ、面白いなと思いながら少しずつ読んでるんですけど、それとは別でもっと小さくて、学びやすい ものとして、この専業の OS っていうのがありますね。と、もう一個いいなと思ったのが、結構その、僕のなんか OS のコード読んだりしてるときに、リンカスクリプトってやつとか、なんか、カーネル OS のコード書こうとすると、結構メモリレイアウトとかを考える必要があって、で、それをそのリンカスクリプトっていうので記述するんですけど、文法はあまりわかんなくて、なんか、雰囲気で適当に分かった気になったりしてたんですけど、まあそういうのを結構丁寧に説明してくれてるんで、それもいいなというふうに思いましたね。なんか、あ、これ、やっぱりこういう意味だったんだとか、
これはこの
そういうの
本
が。
を持ってなくても一応分かる感じになってるんですかね？
そうですね。あんまりぶっちゃけ本は関係ないかなとは思いまし
あ、
た。
なるほど。
一応本の中でも説明しているものについては、こっちも説明してあるみたいなことが書いてあるんですけど、ただブログ自体がかなり丁寧に書いてあるので、あんまりなんか本は持ってなくても大丈夫かなとは思いますね。
エミューっていうエミュレーター、なんか前もその OS 作るみたいな話に出てきて、それで、
はい。
君のリスク32ビット用、リスク5エミュレーターがあって、それを動かして、そこで自作 OS をなんていうか動かすって感じなんですか。
そうです、そうです。ケムって、基本的にいろんな、その、アーキテクチャ向けのバージョンみたいなのがあって、その、まあ、エクサージ。で、あと、面白いのは、なん
あ、
か
じゃ
全
あ、
部
イン
バイナ
テ
リ
リ
分
ア
か
の
れ
やつ
てい
なんで
て、
すよね。はいはい。
ケムシステムエクサ1664とか、ケムシステムリスク532とか、なんか全部コマンドが違うんですけど、それぞれターゲットアーキテクチャのコマンドを実行すると、そのミレーターが起動して、で、そのターゲットのそのアセンブリーランゲージで記述した、まあ、かつコンパイルしてバイナリー、そのマシン語のバイナリーになったものが、まあ、ロードして動かしてくれて、で、そうですね、リスク5でこれは実装しているので、リスク5向けのケムを起動したら、ちゃんとそれを、まあ、読み込んで動いてくれて、みたいな、なんかそんな感じになっていまなの
とりあ
で、
えず。
なんか OS やリスク5を学ぼうと思ったら、おすすめだなというふうに思ったので、少しご紹介させていただきました。
これは南さん一周したんですか？
あ、いや、僕もまだ途中で、なんか18章まであるんですけど、13章くらいか、今。でもまあ、日曜日くらいにちょっとちびちびっと読んでて、何ですかね、あんまり時間かからずに進められるなという印象はありました。
まあ完成品の GitHub レポジトリもあるっぽいし、なんかいけそうっ
そう
す
です
ね。
ね。で、1個だけ注意点だったのは、僕はその Linux というか Ubuntu で動かしてたんですけど、で、Ubuntu のアプトの、なんですかね、パッケージでケムインストールして動かしていたら、なんか最新のケムだと、なんか、これちょっと説明が若干ややこしいんですが、リスク5って、なんか、OpenSVI っていう、なんか普通の PC のなんか UEFI 的なレイヤーのものがあるんですけど、そいつがその最初に何ですかね、実行開始して、で、それがそのカーネルの OS のデータをメモリに展開して、で、そこの決められたアドレスにジャンプしてみたいなことをやってくれるんですけど、なんか、リスク5、32ビットリスク5向けの、その OpenSVI のバイナリーみたいなものが、なんか同梱されなくなっていて、で、ちょっとそれを見つけてきて、ダウンロードして、で、それをオプションで渡してみたいなことをやるのに少し手間取りました。もしかしたら Mac の方だと大丈夫とかあるかもなんですけど、なん
今
か、
僕、Mac で
最初
始
動
め
か
た
し
んで
た
すけ
ことだ
ど、
け、はい。
Mac で始めたら、僕のクランが RISC-V に対応してなかった。
あー、
そっ
悲
か
しい。
ら、はい。
おいしそう。
ね。ブルーインスト
そ
ール
れなん
LLVM ケムってのやったんだけど。
リン
確か
ク
になん
タブっ
か、
て言うんだよね。
このブログポストを見てると、Mac 標準のクランは、なんか、サポートしないみたいなこと書いてありますね。で、こういうのを
LLVM。
全部クランっていうのをインストールするといいみたいなことが書いてありますが。
でも LLVM パッケージ入れたらいいって話ですよね、これ。
って書いてありますね。
LLVM 入れたんだけどね。
なんか LLVM のクランじゃない方が使われてるとか、そんなことないですか？
いや、そうですね。USR ビンクランが使われてるんで、パスの設定がなんかあれなのかもしれない。
そうですね。まあ、あとはなんかもう自分で、パス指定しちゃうとか、
まあね。
ちょっと僕 LLVM パッケージをその無料で入れたときに、どんなパスにクランが入るのかわかんないですけど、それを明示的に指定すればいいのかもしれないなと思いました。ちょっと僕、Mac の方でやってないんで、あんまりどうしたらいいのかはわからないんですが。
なるほど。まあちょっと頑張るか。
これなんか大体動かすまでが大変ですよね。い
そうっ
や、
すよね。
動き始めたらなんか、あとは、動く状態を保ちながらちょっと書き換えていけばいいんですけど。
そうなんですよ
今、
ね。
OS コメント依存って読んでるんですけど、でもすごい丁寧に書いて、なんかちょっとワクワクしますね。
そうなんですよね。いや、本当にすごい丁寧で、
マル
親
チタ
切
ス
だな
ク
と
作っ
思い
て、
ます。
メモリのページングも作って、システムコールとデバイスドライバーを実装するってどういうことなの？まあ、あとファイルシステムとか、専業でこれが全部できるんだって思うと、ちょっと、なんか
なん
いい
か、
ですね。
いいですよね。
メニューというか、目次見てると、これ全部入るんだってのは結構すごいですよね。
いや、いいですよね。
はい。ちょっと、ちゃんとクランが入ったらやってみます。
ちょっと僕も Mac の方で、動くか試してみます。
こういうなんかやりたいこと増えすぎても訳わかんないんだよな。
そうですよね。
はい。このブックマークでもない。せやろな。
ああ、そうです。ノブックマークでも、コメントがついたり、ノブックマークが集まったりしてるみたいでした。
久しぶりに見たな。はは
い。あと
大坪先
何？
生の近況は何かありますか？
僕、ヘッドホン買いました。
おう。何を買ったんですか？
これなんて言うんだろう。まあ、オーディオテクニカのヘッドホンなんですけど、最近ヘッドホン買うって言ったら、無線、ノイズキャンセリングヘッドホンじゃないですか、大体。あれ？もしもし？落ちたな。僕のネットが落ちましたね。僕のネットが落ちたようで、そうですね。Amazon も Google。